故郷を忘れた日本人へパート1、現代日本の病を故郷喪失から考える。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、はい、久しぶりにゲストにお越しいただいたんですけども、うん、
はい、
もう今日初めてのお客様、うん、だいたいね、いつもこうクライテリオンの編集部の方来ていただくじゃないですか。
そうです、
ね、今回ね、クライテリオンの執筆者の方にお越しいただきました、
はい、
作家の二瓶千佳子さんです。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
今日はね、わざわざね、始発乗ってね、山口からお越しいただいてね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
二瓶千佳子さんはね、はい、まあ、僕ら の, あの YouTube チャンネルで出ていただいたり、
はい、
そこらになりましたよね。
あ、はい、ね、させていただきました、はい、
でそれからこの間、表現者クライテリオンのシンポジウムにお越しいただいたり、よくこう皆さんもご存知の方多いんじゃないかなと思います。で、あの、今この二瓶千佳子さんはですね、この故郷を忘れた日本人や、まあ、こういう本を出されたんですけれども、二瓶千佳子さん、その我々のところに出してもらった、うん、寄稿が、うん、これが表現者奨励賞に、
はい、
平成30年に受賞されまして、まあ、それをきっかけに作家を日本国内でデビューされる。
うーん、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
少しだけね、ご紹介しますと、二瓶千佳子さん、昭和60年、福島県生まれ、東京女子大学、英米文学学科を卒業された後、修士で、オーストラリアのウーロンゴン大学の英文科に行かれて、
はい、
で、そこからさらにシドニー大学の日本語学科で博士号を取得されます。で、博士号のテーマが村上春樹。
はい。
なんですよね。
はい。
で、その博士号の、博士論文、博士号取られた博士論文も、これ英語の論本で出版されていたという方なんですけど、で、日本に帰国されて、山口大学で、
はい。
山口大学は何学科におられたんですか？
は、国際総合科学部。
ああ。で、英語の関係の授業とか。
そうです。主に日本人に英語を教える、または留学生に日本語を教えるの両方でした。はい。
なるほど。こういう英語関係の研究、教育をこう携わって、来てこられたんですけれども、
はい、
昨年の3月にもうこの作家活動に専念しようと。いうことで、もう退職されまして
ないよ、
ね、で、今、主にこう、文筆活動やっていただいて、で、クライテリオンでもね、はい、いつもご執筆いただいてありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
今日はですね、まあ、テーマ申し上げましたけど、故郷を忘れた日本人。これはね、日本国内の、二瓶さんの処女作の書籍のタイトルに、こうなるんですけども、今日、どんなお話いただくのかっていうのを、少しだけ、頭出しだけご紹介いただけますか？
はい。はい、まさに、その本の名前がですね、故郷を忘れた日本人へ。うん、で、サブタイトルが、うん、なぜ私たちは不安で生きにくいのかって書いてあるんですけれども、まさに、今、現代、日本はたくさん問題がたくさんあります。で、藤井先生がいつもご紹介いただくように、うん、その、外側の問題、まずはその政策の問題もありますし、経済の問題もあります。うん、で、あとは日本人の内側の問題ですね、うん、精神的なところの問題も非常に大きなところがあって、
はい、
で、日本人の一つ 大事な問題として無気力というこのテーマがあると思うんですね。で、私も大学でしばらく教えてきて若者と触れる中で、やっぱりもう共通しているところが無気力で、そこからその夢がない、目標がない、目標がないからまさにそれクライテリオンなんですよね。基準がない。で、基準をどうしよう、コスパ主義になってしまうんですよ。それのタイパ主義っていうふうに、結局どう生きたら得なのか、
うん、
どうしない方がいいのかっていう、そこの基準になってしまうと、どんどんどんずれていってしまって、自分を見失うっていうところがあります。うん、そして、こういう人たちっていうのは、まあ、軸がないので、簡単に感情に、うん、流されます。不安っていう感情、または恐怖という感情にすぐに流されます。もうコロナパニックの間を考えると分かると思うんですけど、国民のほとんどはもう不安と恐怖っていう感情によって、動かされていた、
ね、
落ち着きを失ってっていうところがありますよね、
う
ん、じゃあどうしてそういうふうに無気力で軸がなくクライテリオンはないのかっていうと、私はそこは故郷っていう言葉で表現したんですけれども、
ふるさと
ですね、まあ、それはその軸っていう言葉の言い換えなんですけれども、 こにはその日本人としての軸、つまり故郷を忘れているっていうところに、日本人の精神的な問題の根本があるんじゃないかと思いまして。
まあ、一言で言うと、はい、まあ、現代人、ふるさと失いつつあるじゃないですか。まあ、コンクリートジャングルの中で。で、このふるさと失うと何が起こるかっていうと、無気力になっちゃう。
心がね、なんか行き場がないというか、よ
りどころがこう、なくなって、うん、これ意外とみんな語ってないところですよね。ふるさと大事やなとか言ってる話と、はい、現代人無気力やなっていう話はなんとなくみんな共有してますけど、これが実はつながってるんやっていう話を、これ二平さんがね、もう様々に書いていただいてるのが、故郷を忘れた日本人へってこの本なんですけどね。
はい。
今ざっとこうご紹介いただきましたけど、これをこう、オーストラリアのご体験だとか、あ、まあ山口大でどんな思いしたとか。まあそれはええですけど。
ちょっと苦笑いされてますけど。
まあまあ日本の、日本中のはどうなってんのかとかね。
はい。
そんなんも含めていろいろとお話しいただいて、ふるさと大事よなーっていうのを教えていただきましょう。
今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
聞けば、現代日本の病がよく見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、故郷を忘れた日本人へ、パート1、現代日本の病を故郷喪失から考える。さあ、今夜はですね、はいはい、作家で、平成31年表現者奨励賞を受賞されました、二瓶千佳子さんをゲストにお迎えしてお届けしております。
はい、改めてよろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。
小二瓶さんね、先ほど冒頭でもお話しいただきましたですけども、やっぱり今の日本の最大の問題と言っていいと思えるのは、やっぱり日本人の無気力さですよね。これ気力があったらいい政治もできるし、で政治家がふざけたやつがおったらほらっつって、はい、国民が怒って政治を直すこともできるし、
うん、
やっぱり無気力っていうのがね、うん、こう仕事にしても政治にしても芸術文化にしても、どうもこれが日本全体を悪くしてる根源やっていうのは、これ多分ね、多くの人分かってると思うんですよね。
はい、
これどうですか、その今の日本人の、大学なんかでおられた時に、オーストラリアですね。やっぱり直前までオーストラリアにおられて、日本に帰ってきたら、ギャップがあったんちゃうかなと思うんですけど、
ね、
はい、日本の大学って。
正直、かなりショックを受けましたね。はい。オーストラリアでも、まあ、オーストラリアというのは博士をやりながら教えることもできるので、
なるほど、
常に学生と触れ合っていて、教室の中でいたんですけれども、うん、こちらに来た時に、まずまあ、やる気というか、目の輝きがまず大きく違いますよね。
これ僕もスウェーデン1年いてね、
はい、
帰ってきて電車乗ってビビりましたね。どんだけこの人ら病んでんやろうと思って。
それを考えていた時に、どうしてその無気力が来るのかなって、うん、その無気力っていうのはつまり、まあ、生命力のことですよね。
まあ、そういうことですね。
で、生命力ってどうしたら輝くのかっていうのは、うん、つまりその自分の命の尊さを知っている時、うん、この命が大事だからこそ、きちんと生き切らなきゃいけない、うんうん。そういう気持ちがあれば、無気力にはならないですし、うん、目標も自動的に立ちますし、
うん、そうですね、
夢も出てくると思うんですけれども、うん、どうしてもやっぱりその基準が本当にないんですね。何のために生きているのかっていうところの基準がないと、うん、もう損得感情しか出てこないんです。どう生きたら、うん、得なのか、 で、大学においても、例えばどの科目を取ったら得なのかっていう、そういうその、ね、どんな学問を自分に身につけて成長、人間として成長したいのかの前に、まあ、どの科目を取ったら楽なのかとか、どれだけアルバイトに時間を割けるのかとか、出席率が低くてもいいと、どの科目はどれなのか、まあ、でもそういう、全員が全員じゃないですけども、そういう学生が多いところが、オーストラリアとの大きな差っていうところを感じました。
ね、マドカマギカのさやかちゃんですな。
ああ、アニメの話ですね。
さやかちゃんですな。
ソウルジェムがね。
ソウルジェルがもう真っ黒けっけ。
真っ黒けになって。
すいません、アニメのわからない人はごめんなさい。
でも分かる人はね。
分かる人は、あ、あれやあれや。さやか現象が一番分かるっていう、ね、まあ、とこなんですけども。で、やっぱりそれと、この、自分の価値がわからないっていうことと、故郷を失ってしまうっていうことが、深いところで繋がってるっていうのが、まあ、今回の二瓶さんの最大のポイントなんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのあたり、教えていただけますか。
はい。はい、まず、その、まあ、無気力ですね。つまり、なぜ生きるのかがわからない。なぜ生きるのかわからないというのは、自分が何者かわからないっていうところから来ると思うんですね。自分が何者かわかっていれば、自分はこうすべき人間だとか、これが自分の役割だっていうふうになって、自然に、じゃあ今日何をすればいいのかっていうものがわかってくると思うんですけれども、これはまさに故郷から離れてしまったっていうことで、まあ、故郷っていうのはもちろんそのコンクリートだらけになったっていうその見える景色としての故郷っていうものもありますけれども歴史っていうものも故郷と言えると思うんですね。
うんうん、そうですね。
でまさに
心のふるさとみたいなものですね。
そうですね。で歴史って何かというと結局はご先祖様の物語なんですよね。でご先祖様の物語っていう何かというと自分の起源、つまり自分は何を背負って生まれてきたのかっていうところに気づくと思うんです。日本の歴史を振り返ればもう大変な大戦を生き延びて来てくださった方々の子孫が私たちなわけで、でも、もう黒船から何でもかんでもですけども、もうとにかく日本はいろいろな荒波を乗り越えていろいろなこの、知恵を振り絞りながらなんとかやっていって今にここに立っているわけです。で、その間にも大きな経済成長もしましたし、コンクリートの話もありましたけど、コンクリート技術も素晴らしいものです。土木技術も相当進化して、で、世界中でも誇れるような技術を持っています。そういうような、歴史を知れば、まずは日本人ってすごいんだ。絶対思わざるを得ないと思うんですね。だけど今の学校教育の歴史教育っていうのは何かっていうと、もう記号の暗記になってしまっていますよね。年号と事件の名前と武将の名前を暗記して、テストの時だけ、テストを1週間前に暗記をして、で、テストが終わったら忘れてしまうという、そのまさにその、まあ、近代以降の学校教育の象徴ではあるんですけれども、とにかくその競争に勝ち抜くための勉強、それが歴史教育になってしまった。それまでは自分のその志を立てるために歴史教育っていうのは非常に重要な役割を果たしていたにもかかわらず、それが全くその歴史という役割がおかしくなってきてしまったっていうところが一つそのまあ故郷を忘れた日本人へっていうところにつながりますし、そうなれば軸がなくなりますよね。どうやって生きていけばいいのか、でそのどうやって生きればいいのかっていうのは、つまり自分は何者になりたいのかっていう姿だと思うんですね。で、そう、つまり自分がモデルにしたい人間は誰なのか。で、歴史を勉強すると偉人がたくさんいます。
いるんですよね。
私は今山口に住んでますけど、吉田松陰先生って、もう国民がみんな先生と呼ぶほど、大きな偉人ですけど。
安倍晋三もよく引用してます、
ね。それだけ日本にはたくさん偉人がいるんですよ。で、そういう方々の、歴史を勉強すると、もうワクワクするのが普通だと思うんですね。もうこうなりたい、この人になろう。で、そこで自分は何者か、つまり自分は何を目指すものなのかっていう風になれば、もう無気力も何もないと思います。
これ、イメージで言うとね、なんか壺をいきなり渡されると、でっかい壺を渡されますよ。何これ思いますよね。別に何これバーン割ってもいいし、まあ絵は割れてるし、割れても、みたいな。でもこれがね、いや、お前この壺なと。いやもう何千年前に作られて、で、それでなんとか王朝がこれをめぐって戦って、それで勝った方がこれをしっかり大事にして、そこの皇太子様が、皇后様がなんかこう大事にして、それでずっと保存してたものが、この度また、どこそこにこう譲り受けられて、で、これはもう世界的にもすごく評価されてる壺なんですよ、で、ってなるじゃないですか。
なります、なります。
それが日本の歴史伝統ですよね。その自分たちのこの壺っていうのが日本であり、で、我々が生まれた、ふるさとなんですから。
そうですね。しかも今はその壺が おそらくいくらっていう目線で見てしまうと思うんですよ。
そう、なんぼ出んの、なんぼ出んの、
真っ先にね。
そうです
ね。いやー、これだからその壺の大事さをちゃんと分かってないから、今日はですね、そのあたりをぜひ曲で表現されるということで、ね、ご紹介曲いただきたいなと思っているんですけども、
はい、
ご紹介お願いできますか。
あ、はい、今回はその横浜カリフォルニアという、ま、アメリカの日系アメリカ人の、うん、グループ、音楽グループが作ったタンフォラン。はい、Is anybody home? Anybody there?
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
横浜カリフォルニアでタンフォランお届けしました。うん、
今日はね、この、この横浜カリフォルニアっていう、これバンドですよね。
はい、
の曲でタンフォランっていうのがあるらしいんですけど、
はい、
まあ、これについてぜひね、今日のお話にはバッチリハマるというか、
うん、
今日の話を理解するで重要な示唆が得られる歌詞があるっていうことでね、これぜひニエさんにいろいろと解説してもらいたいなと思うんですけども、横浜カリフォルニアっていうバンドは、これ日系人のバンドなんですか。
はい、日系人とアジア系アメリカ人が混ざったグループで、うんうん、ほぼ2世ですね。日系アジア系アメリカ人の2世。
これやっぱり横浜カリフォルニアっていうことですから、横浜からカリフォルニアに行かはった人たち。
そうです、はい。その当時は西海岸ですね、うん、カリフォルニアがある西海岸に多くの日本人、うん、アジア人が住んでいた、うん、ってことですね。もう明治初期からですね、はい、どんどんまあ、その時に日本の状況もあるんですけども、たくさん職を失った、まあ、昔の 武士階級の人とかですね、職を失って職がない、貧困で苦しいという人たちが夢を持ってアメリカに渡米したんですね。で、最初はハワイに行って、で次にはアメリカの西海岸にどんどんどんどん行くんですけれども、その方たちっていうのは、まあ、今でいうエリートの留学とかではなく、もう労働者として行くので、非常に劣悪な環境で、まあ、もう最低賃金ですね。
で、このタンフォランというこのタイトルはどういう意味なんですか。
はい、タンフォランというのはですね、まず、日米海戦が始まりました。その前に、パールハーバーがあったんですけども、1941年の12月にパールハーバーがありまして、でそのすぐ2ヶ月後ぐらいにですね、もうルーズベルト大統領が大統領令を発して、うん、日本人は全員スパイ容疑があるということで、その西海岸にいる日本人を強制収容所に入れようと言って、アメリカの、ほとんどがその砂漠地帯ですね、その内側の方の砂漠地帯、非常に気候も良くないところに強制収容、12万人が強制収容されたと言われています。
12万人ですね。
はい。
すごい数ですね。で、
強制収容所の数はたくさんあったんですけども、その一つがタンフォランという名前、タンフォランというのは収容所の名前ですね。で、これを歌っている人たちがタンフォランという収容所にいたということで、タンフォランという歌詞にしているんだと思います。
この曲は、どういう意味を持っていると思われますか。
そうですね、30年前にいたということで、ほとんど子供時代だと思うんですが、この歌っている人たちはですね、で、その歌詞ですけれども、タンフォランに行くと今馬が走り回っているっていうふうに書いてあって、だけど1942年の初め、ここは私の家だったっていうふうに歌詞は言ってるんですね。つまりほとんどの強制収容所っていうのは、もう馬小屋みたいなところを、それから馬をまさに出したばかりのような、もうとにかく匂いが本当に獣の匂いがひどいようなところに日本人を無理やり入れてですね、もう藁の上で寝なさいというような状況を強いられたという、まあ大変な ことがありました。
ある意味ふるさとじゃあふるさとなんでしょうけども、子供の頃そこで暮らしたそのふるさとが超劣悪なタンフォランの馬小屋だった。
はい、そうですね。
故郷のないあっても馬小屋の人っていうことですよね。
確かにそうですね。その特にこの歌ってるのが2世なんですけども、2世たちの苦しみっていうのはまさに故郷喪失なんですね。っていうのは彼らは、まあ、1世は日本人、つまり日本語しか話せない日本人で、ほとんど英語もよくできない。だけども2世っていうのはアメリカ生まれ、つまりアメリカ教育を受けているので第一言語は英語で、文化もアメリカなので自分たちアメリカ人だと思っている。
そうですよね。
だけどもそのパールハーバーによって自分たちはあのスパイ容疑として強制収容にいられるっていうのは、この時その12万人日本人が強制収容された中で3分の2は2世3世だったと言われていて、つまりアメリカ人、自分たちはアメリカ人だと思っている。
ほとんど日本語喋れへんような人。
そうなんです。だから本当にショックだったということですね。自分たちはアメリカ人だと思ってたのに、アメリカはそう自分たちを持ってくれていなかった。ということで、大きなその故郷喪失を体験するわけですね。で、さらにはこの、あの、強制収容所で何が行われてたかというと、あの、ついてすぐに、まあ、アンケートを紙に書類に書かされるんですね。名前はどこか、どこに住んでいたか、はい、職業何してたか。で、最後の方に忠誠審査というものがありました。二つ大事な、あの、項目がありまして、一つは、アメリカ軍として戦いますか。つまりこの時代、二世ってちょうど20代、30代の一番徴兵適齢期だったんですね。で、その、なので、アメリカ軍として戦いますか。で、もう一つは、日本の天皇と戦いますか。つまり天皇撃てますか。っていう、そこで、その、アメリカへの忠誠心を測ったんですね。で、このクエスチョンで、そのアンケートは、非常に家族をつまり分裂させるわけです。
そうですね。
一世の親世代は、まさにその日本が祖国だと思っている、天皇なんて打てるはずがない。なのに、二世は自分たちはでもアメリカ人だから、アメリカ人として認めてもらいたい。認めてもらうにはアメリカ軍として戦うに行かなければ、自分たちはアメリカ人として認められない。で、その理由から、あの、アメリカへの忠誠を誓うというよりは、アメリカ人として認められたい。つまり、アイデンティティクライシスを解消したいという思いで、あの、従軍したっていう二世がたくさん
いたんですよね、当時ね。
その当時。はい。
これ、不幸な話で、一般的にこんな話聞くと、だから戦争ダメなんだっていう話も、になるんですけど、まあ、それはまあそうだとしてもですね、もう一個大事なのは、やっぱり我々にとって故郷って、ふるさとって大事なんだ。今、現代人は、ふるさとを、壊しにかかってないですかと、ふるさとのことをないがしろにしてないですかと、ふるさとを失うってこんな不幸な人たちを生み出すんですよ、そういうメッセージをね、しっかりね、このタンフォランからも、そして二瓶さんの故郷を忘れた日本人へ、から読み取ってもらいたいなと思います。
はい、
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
今夜は作家の二瓶千佳子さんをゲストにお迎えしてお送りしておりましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
は
い、
二瓶さん、本当に今日どうもありがとうございました。もう一度ね、ご本の紹介しますと、今日のタイトルですけども、故郷を忘れた日本人へ、
はい、
ということで一冊本書かれたんですけど、これはね、実はその、表現者クライテリオンで、ずっと連載いただいてたんですよ。まあ、それをまとめて、
うん、
で、さらに過失調整をして一冊の本にまとめたという本に、なってます。
はい、
今ね、この、文壇、論壇でもね、非常に大注目の、 新しい作家さんですから、はい、これからもねぜひねお願いしたいと思います、はい、
よろしくお願いいたします。
でクライテリオンではまたね今不定期にいろいろと書いていただいて、ますので、はい、またぜひそちらもチェックしてもらうと嬉しいなと思います、はい、今のクライテリオンはね経済のテーマですけれども、はい、
そうですね、
インフレの話っていうことで、うん、今回はその二瓶さんはまた今充実した思考を深めていただいているところでありますけれども、またこれからもね、いろいろとね、書いていただきたいなと思っているところです。はい。
表現者クライテリオの最新号、インフレは悪くない、悪いのは低賃金だ。うん、こちらぜひチェックをよろしくお願いいたします。うんうん、ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、そして二瓶さん、今夜もありがとうございました、
は
い、
また二瓶さんにはね来週もまた来ていただいてお話をお伺いしたいと、はい、故郷を忘れた日本人パート2をお聞きしたいと思いますので、来週もぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。